お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからゼカリア書の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はゼカリア書5章1節から4節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ゼカリア書5章の学びをしていますが、イスラエルは選ばれた国、選ばれた民ではありますが、もし彼らがあくまでも神様に反抗し続けるならば、神様は彼らを裁かれます。私たちの目の前にある幻の中で、私たちは神様に対して従順にならない人々の上に、神様の裁きが来ることを見ていきます。神様は反抗的な者たちを探し出され、彼らを裁かれるのです。同じ理由で神様は世界全体を裁かれます。これらの幻は地域的な状況を念頭に置いているのですが、同時に世界観を備えています。ここには神様の御国をこの地上に設立することを望み見ている世界規模の福音があります。このことは神様がイスラエルに関して言われた次の言葉を裏付けていると思います。ローマ人への手紙9章の6節には、なぜならイスラエルから出る者が皆イスラエルなのではなくと書かれている通りです。これまで見てきたように、一人一人が神様に従順になり、清めのために神様のところに行き、一人一人がメシアを受け入れなければならないのです。イスラエルの国に関して言われていることは同時に、教会に関しても言えることです。教会のすべてのメンバーが純粋なクリスチャンであるわけではありません。つまり純粋な意味で教会と呼ばれるのは、本当の信者の集まりであるところのキリストの体、集合体という意味です。信者と未信者が明確に分けられる日が来ます。教会の大きな分類は、敬虚の時に起こります。そしてイスラエルと地上のすべての国々の分類は、キリストの再臨の時、主がご自分の選ばれた者たちをご自分の御国に集められる時に起こります。それから裁きの時が来て、サタンは千年の間縛られます。これらすべてのことがここに与えられている描写の中に含まれています。お分かりのように、これはゼカリアの時代のイスラエルの敬虔な残りの者たちへの励ましであると同時に、今日の私たちのための励ましでもあるのです。さて、ゼカリア書5章の本文に入りますが、5章の1節。私が再び目を上げてみると、なんと巻物が飛んでいた。最初に理解しておくべきことは、この飛んでいる巻物は神様の御言葉を表しているということです。預言者エゼキエルがこのことを次のように説明しています。エゼキエル書2章の9節から3章の4節にはこのように書かれています。そこで私が見ると、なんと私の方に手が伸ばされていて、その中に一つの巻物があった。それが私の前で広げられると、その表にも裏にも字が書いてあって、哀歌と嘆きと悲しみとがそれに書いてあった。 その方は私に仰せられた。人の子よ、あなたの前にあるものを食べよ。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に告げよ。そこで私が口を開けると、その方は私にその巻物を食べさせ、そして仰せられた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物で腹ごしらえをし、あなたの腹を満たせ。そこで私はそれを食べた。するとそれは私の口の中で蜜のように甘かった。その方はまた私に仰せられた。人の子よ、さあ、イスラエルの家に行き、私の言葉の通りに彼らに語れ。エゼキエルは神様の御言葉を消化して、つまり、正しく理解してその後御言葉を人々に述べ伝えなければなりませんでした。この描写は、私たち牧師にとっても素晴らしい描写です。私たちは神様の御言葉を正しく理解し、消化すべきなんです。御言葉は、私たちの腹には苦いかもしれませんが、私たちの口には蜂蜜のように甘いのです。つまり述べ伝えるときに私たちは喜びを得ることができるということです。空飛ぶ巻物の意味に関して大きな意見の違いと多くの解釈があるということを付け加えておかなければなりません。でも何世紀にもわたってなされてきた保守的な解釈によれば、巻物は全般的に神様の御言葉を、そして特に十戒を表しているとされてきました。ゼカリア書五章の二節。彼は私に言った。何を見ているのか。私は答えた。飛んでいる巻物を見ています。その長さは20キュビト、その幅は10キュビトです。巻物の長さは長さが20キュビト、幅が10キュビトです。それはとても大きい巻物です。ゼカリアの時代の巻物はパピルスか、あるいは動物の皮でできていて、両端に円筒状の棒がついていました。それは読んでいる人が読みながら一本の棒の方から反対側の棒へと巻き取るためでした。本を読むときに私たちがするようにページをめくる代わりに彼らは読みながら次第に巻物をほどいていったのです。ただしゼカリアの幻の中の巻物は 20×10 キュビトでした。1キュビトは中指の先から肘までの長さで、およそ46センチほどでした。そうするとこの巻物は、およそ 9.2 メートル ×4.6 メートルということになり、キングサイズベッドのシーツよりもはるかに大きいことになります。これを見るためには、広げる以外には方法はありませんでした。ゼカリアはこの巻物が空を飛んでいるのを見ました。つまりイスラエルの地全体の上を素早く移動していたのです。飛んでいる時にはこの巻物は完全に広げられていたのではないかと思います。巻物の大きさにはおそらく特別な意味があると思います。なんならこれは天幕の聖女とまた宮の中のソロモンの玄関と同じ大きさであるからです。第一列王記六章の三節にはこのように書かれています。神殿の本堂の前につく玄関は、長さが神殿の幅と同じ20キュビト、幅が神殿の前方に10キュビトであった。その場所は祭司が来て、律法に従って礼拝をすることのできる場所でした。血がその中に置かれるのでなければ、決して誰一人垂れ幕の中に入ることはできませんでした。垂れ幕の中に入るのは、一年にただ一度、 大祭司が国全体を代表して入っていくときだけに限られていました。大祭司がそこに入っていくときには、彼は血によってあがなわれて、あがなわれた場所に立ちました。主イエス・キリストのあがないによって救われたあなたも、今日、あがなわれた場所に立っています。あなたも金や銀や尊い宝石によってあがなわれたのではありません。尊い御子イエス・キリストの血によってあがなわれたのです。あなたは空飛ぶ絨毯のような上に立っているのではありません。あなたは御子イエス・キリストの尊い血によって罪の代価と罪の力から解放されたのです。ヨハネはヨハネ3章の14節から15節で、私たちの贖いについて次のように述べています。モーセが荒野で蛇をあげたように、人の子もまたあげられなければなりません。それは信じる者が皆、人の子にあって永遠の命を持つためです。ゼカリア書5章に戻りますが3節。すると彼は私に言った。これは全地の表に出て行く呪いだ。盗む者は誰でも、これに照らし合わせて取り除かれ、また偽って誓う者は誰でも、これに照らし合わせて取り除かれる。明らかにこの巻物には十戒が書かれていました。そして十戒は二つの部分に分けられていました。最初の四つの戒めは、人間と神様との関係を取り扱っています。そして後の6つの戒めは人間と人間との関係を取り扱っているのです。ですからここで引用されている盗む者は誰でもこれに照らし合わせて取り除かれという盗みに関する戒めはおそらく人間と人間との関係を扱っている部分を表しているのです。これは詩編50編の中にはっきりと次のように書かれています。詩編50編の18節から21節。お前は盗人に会うとこれと組みし、これは盗んではならないという戒め。貫通する者と親しくする、これは姦淫してはならないという戒め。お前の口は悪を放ち、お前の舌は欺きを仕組んでいる。お前は座して己の兄弟の悪口を言い、己の母の子をそしる。これは隣人に対して偽りの証言をしてはならないという戒め。こういうことをお前はしてきたが、私は黙っていた。私がお前と等しいものだとお前は思っていたのだ。私はお前を責める。お前の目の前でこれを並べ立てる。さて、詩編50編を聞いた当時の人々は、10回を破っても神様の罰を受けることがなかったために、神様はただ自分たちと同じで、自分たちの咎について何もされることはないのだと思っていました。でも神様は確かにご自分がそれらのことについて何かをされると言っておられるのです。モーセの律法はイスラエルの国に与えられました。そして十戒はイスラエルの国のための唯一の律法になるべきであり、彼らは律法に従うべきでした。でも彼らはもちろんそれに従いませんでしたから、神様は彼らを自分たちの地から追い出されました。そして国々の中に離散していったときに、彼らはモーセの律法を広めました。文明の印は、特に人間と人間との関係に関する神様の戒めです。ここで注目していただきたいのは、律法、特に十戒に関して書き留められた偉大な原則です。十戒は世界の交差点に位置していたイスラエルの国に与えられました。そして彼らは自分たちがどこに行くにも十戒を携えていきました。彼らが一つの国を形成したエジプトにおいて、十戒はものすごい影響を与えました。また彼らがアッシリアとバビロンに捕囚に連れて行かれたとき、十戒はこの最初の大きな帝国にも大きな影響を与えました。 そして10回はギリシャ・マケドニア帝国とローマ帝国にも大きな影響を与えたのです。十回が当時の文明を生み出したのだと言っても過言ではありません。この世界の偉大な文明は次のような立法を土台にしてきました。殺してはならない。盗んではならない。偽証してはならない。姦淫してはならない。これらは国にとって家庭を築き、生活を築き、文明を確立するための土台になってきたのです。アメリカが十戒を根底に持っていた間は、神様に祝福されてきました。ですからその当時、アメリカが抱えていた問題は、今日の問題に比べて少なかったのです。でも現代の世界では、社会はこの教えを放棄しています。その結果私たちは、イスラエルの国が到達したのと同じ場所に到達してしまったのです。神様は、私はイスラエルの国として選んだが、私の戒めを破る者は、私が一人一人を裁くと言っておられます。ですからこの空飛ぶ巻物は、神様が国々を取り扱われる地球全体のための基準を表しているのです。さて神様は続けて次のように言われます。ゼカリア書5章の4節。私がそれを出て行かせる。万軍の主の御告げ。それは盗人の家に入り、また私の名を使って偽りの誓いを立てる者の家に入り、その家の真ん中にとどまり、その家を梁と石とともに立ち滅ぼす。この箇所について、マギー博士は次のように述べています。それは盗人の家に入りとは、人間と人間との関係に関する戒めを代表しています。私の名を使って偽りの誓いを立てる者の家に入りとは、十戒の最初の部分を指しています。人間は神様の御名を使ってさえも自分自身を偽るのです。十戒は決して生活の規範としてクリスチャンに与えられたものではありませんでした。しかし私たちは信者としてもっと高い水準で生活するように召されています。そして私たちは恵みによってその水準に達するのです。実際人間は神様の助けなしには、モーセの律法の水準にすら達することはできません。神様は彼らに律法をお与えになりましたが、それに伴う助けをお与えになることはありませんでした。つまり神様は彼らに御霊の満たしをお与えにはならなかったのです。聖霊は旧約聖書の生徒たちの中に内住することはありませんでした。ですから人間は自分自身の力と能力によっては決して十戒の基準に達することはできなかったのです。あなたも恵みの摂理の中に生きています。そして神様は私たちに聖霊をくださいました。それによって私たちは自分たちの人生の中にモーセの律法の中には決してなかった御霊の実を生み出すことができるのです。御霊の実とは愛、喜び、平安、忍耐などです。私があなたに昨日の夜宇宙からのミサイルが私の裏庭に降りてきて緑色の小さな人間が二人そこから出てきて私に話しかけたと言ったとしましょう。あなたはそれを信じられるでしょうか。まあもしあなたが信じないのなら、私はあなたにそんなことはお話ししません。でも今日他の人々と同様に実際に空飛ぶ円盤を信じている頭の良い人たちがいます。一部の人たちは 空飛ぶ円盤を見たという証言すらしています。彼らは自分たちが円盤の中に小さな人間を見たとさえ言っています。アメリカ海軍が何年にもわたってこのことを真剣に調査していると聞いています。私たちは実際には二つのグループの話を耳にします。一つのグループは、空飛ぶ円盤は存在するのだと心から、そして大声で叫ぶほどに信じています。しかしもう一つのグループは、空飛ぶ円盤を疑い、同じように大声で叫ぶほどに否定します。私がロサンゼルスのダウンタウンで牧師をしていた間に、砂漠地帯にあるアップルバレーの大きな岩のところに行かないかと招かれたことがありました。その場所は宇宙からのミサイルがやってきて着陸した場所であると発表されていました。宇宙人が空飛ぶ円盤の一つに人を乗せてくれるのだという話でした。私は二つの理由からそこには行きませんでした。その一つの理由は、私はそこに空飛ぶ円盤が本当にあるのかどうか確かではないと思ったからです。私はかなりの懐疑論者です。もう一つの理由は、もしもそこに行って、彼らが空飛ぶ円盤に私を乗せてくれたとしても、彼らが私を連れ去ってしまって帰らせてくれないのではないかと心配したからです。誰も私のために往復搭乗券を確保してはくれませんでした。そのようなわけで私はそこには行きませんでした。私はこのこと全体について疑いと皮肉を表明しましたが、宇宙からのミサイルがその地域に降りてきたり、そこから飛び立ったりしていると心から信じている人たちもいました。それ以来私は何度もその場所の脇を車で通っています。そしてなぜだかわかりませんが、その大きな岩のそばを通るときにはスピードを上げてしまうのです。ゼカリアも空飛ぶ円盤は信じませんでしたが、彼は幻の中に二つの空飛ぶ物体を見ました。彼は何か宇宙からの不思議な物体を見たのです。私が始まりのところで、ゼカリア書は聖書の目次の一つであると言ったことを思い出してください。ですからこの書は、気高く、霊的で、とても象徴的です。言い換えれば彼が書いていることは、この世のものではないということです。しかしだからといって私たちは、この書の幻について、狂信的になったり、また物質主義に陥ったりすることも避ける必要があります。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、飛んでいる巻物の幻というテーマで、ゼカリア書5章1節から4節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見ご感想また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。